それでは今朝は、喜びを私にもと題して、小金井副牧師よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書箇所は、ルカの福音書です。新約聖書、ルカの福音書、10章38節から42節までです。ルカの福音書、実章38節から42節までお読みいたします。さて、彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにもてなしをさせているのを何とも訪問にならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女はそれを取り上げてはいけません。
皆さん、おはようございます。寒い日が続いています。立春が過ぎた後、いよいよ何かこう本格的な寒さがやってきたようなところがありますが、まあ、寒い分夜の空はまあとても澄んで、綺麗ですね。まあ、昨日が満月だったのかわからないですが、今ちょうど蓮田はすでにもこの収穫が終わって、水が張っているんです。で、昨日帰る時にですね、やけに明るいから電気消し忘れたかなと思ったら、月明かりがこの水面にですね、反射して、すごく、まあ、幻想的な風景でした。雲が低く、そして月明かりに照らされて、まあ、とても綺麗でした。まあ、今朝は今朝ですね、早朝、西にまん丸のお月さんがですね、綺麗に輝いて、でも時間が来たら日が昇ってと、毎度毎度ここで同じようなことを言っているようにも思いますが、本当に万象を司っておられる神様が私たちの主なんだなということを本当にいつも思わされます。まあ、私が献身するとき、献身する少し前ですね、西宮、当時まだ関西聖書学院 KBI は西宮にありました。まあ、そこに全部仕事を辞めて、行こう、行きたい、その時ですね、牧師先生の長男はすでに献身して、進学校西宮に行っていました。そしてもう卒業してですね、帰ってくるのをみんな待っていたんですが、大阪の教会で、働き始めて、神奈川には戻ってきませんでした。まあ、2年ということでしたが、それがどんどん伸びてですね、戻ってこない。そんな中、自分もですね、献身して、KBI 西宮に行ったら、もう毎週通うことはできませんから、奉仕者がいなくなる。すでにこの神様からの促しとはっきりとした御言葉をいただいていましたが、教会の状況を見るとですね、進学校へ行きたい、行かせてほしいとなかなか言い出せなかったんです。まあ、しかしこのことは神様から受けたことなのだから、まあ、全ての状況も神様の手の中にあることだ。自分があれやこれやとですね、先々いろんなことを心配して、そして自らでこうなったらどうしよう、こうしておこうと、この采配を振るうのは、もう神様の領域にですね、ずかずかと入っていってしまうようなことではないか、まあ、不信仰ではないか。神様が招いているならば、状況がどうであっても、まず自分はその言葉に従う、そのことをしなければならないのだと祈りの中で教えられました。 まあ、しばらくしてですね、牧師先生にこのことを伝えました。先生もすでに私にこの献身の思いがあるということはずっと知っておられましたが、知っていてもですね、この送り出してくれるかどうかというところがあったんです。まあ、現実問題として教会での働き手が必要でした。まあ、小さな教会、一人何役もという。まあ、私はピアノの奏楽をさせていただいてたんですが、まあ、一人だけだったんですね、奏楽者が。もし抜けたら、この奏楽者がいなくなる。みんなアカペラでですね、歌わなければならなくなる。まあ、教会学校もそうでした。そのような、まあ、状況でしたけれども、まず話したんです。すると、その話を聞いた先生は、こう言いました。教会は、まあ、直美ちゃんがいなくなったら、大変だけど、主が招いておられるのですから、まあ、ぜひ行ってください。そして大いに学んできてくださいと言ってくださいました。私はその言葉を聞いてですね、ほっと胸をなで下ろしたのを覚えています。そしてその後、まあ、続けてこう言われたんですね。働き人になっても働きの身を愛するものではなくて、最後までイエス様を愛して仕えてくださいと。人はある時、この最初はですね、イエス様を愛して仕えていくけど、だんだん自分の働きに目がいって、その働きがどうであるかということを関心払うようになって、イエス様を愛するゆえに仕えているんだということを忘れてしまう。だからどのような、この先どのような道のりであっても、働きの身ではなく最後までイエス様を愛して仕えてくださいと言われたんですね。まあ、当時私は、まあ、右も左もわからないような状況でしたが、その言葉を聞きながら、ああ自分はどのようにイエス様を愛して仕えていくんだろうか、働きの身だけを愛するってどういうことだろうか、まあ、それのことを思い巡らしました。そして今でもその時の言葉をよく覚えてるんですね。そして折に触れこの言葉を思い出します。イエス様を愛して仕えるってどういうことかな。自分にそのようなことを問いかけることがしばしばです。まあ、皆さんはどう受け止めるでしょうか、受け取るでしょうか。イエス様を愛する、そしてイエス様を愛して仕える。今朝ルカの10章を開きましたが、今日ここから3つのポイントで見ていきたいと思うんです。まず第1番目は、目の前にある一つのことを大切にする。目の前にある一つのことを大切にする。まあ、2人の女性が出てきました。マルタとマリア。まあ、ここに出てくるある村というのはベタニアという名前のエルサレムの近郊、まあ、2、3キロ行ったところにあるエルサレムにほど近い村です。マルタとマリア、そして兄弟のラザロ。まあ、この兄弟、3兄弟はですね、たびたび聖書の中に登場してきます。ヨハネの福音書にはですね、あのラザロが病気で死んで、そして墓に葬られて4日経って、まあ、墓から蘇ったという記事も、まあ、出てきます。まあ、イエス様と親しい間柄であったこのマルタとマリア、イエス様の来訪をですね、喜び隠せないほどイエス様のことを大切に思っていました。イエス様をお迎えするのにこの思いがいっぱいに溢れていたんですね。しかしそのイエス様に対する思いは同じであっても、その現れというものが違っていました。もう一度この38節から読みたいと思います。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。 ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。お姉さんのマルタは一行を迎えるともてなしをするためにいろいろ忙しく準備を始めました。一方のマリアはですね、イエス様のそばでその足元に座ってイエス様が語る言葉を聞いていました。まあ、皆さんはマルタ、マリア、どちらのタイプでしょうか。まあ、この箇所を開くとですね、大抵投げかけられる質問です。まあ、先日1月にですね、この礼拝がありまして、ハンナ会の礼拝に途中から参加させてもらったんです。たくさんの人がいっぱいいてですね、本当に楽しそうな雰囲気で溢れていました。そこでちょうどしていたのは小グループ、花会は6つあるんですけれども、その小グループからですね、一つ一つのグループから俳句を発表してもらって、みんなでその俳句をですね楽しむという時間の最中でした。まあ、皆さんがそれぞれのグループで、まあ、代表者でしょうか、俳句をですね作ったもの、誰のどこどこのグループ、どこどこのグループといってみんなでそれを楽しんでいたんです。まあ、そこで私は新しい言葉に出会いました。皆さん目正月という言葉をご存知でしょうか。まあ、早朝で聞いたらですね、うんうんとうなずいていたご婦人が、ご婦人です、やっぱりいました。目正月、女の人の正月と書きます。目正月、まあ、女の人はお正月、年賀の挨拶や親戚の集まりなどの接待でとても忙しいもてなしに、そして年賀の行事が一段落する、まあ、小正月というんでしょうか、15日、その前後にようやく自分の正月がやってくるという、そこでようやく一息つく。目正月というのはこの時期のことを、まあ、言うのだそうです。まあ、このような言葉があるくらいですから、私たちを取り巻く環境というのは、大切な来客者に対してはもてなすという考え方が、まあ、美徳とされている、まあ、そのようなことを美徳と考える、またそのように振る舞う人が、まあ、多いんではないかと思うんです。まあ、昨日から日米首脳会談が始まり、まあ、今日あたり今頃でしょうか、時差がありますが、トランプ大統領の別邸に招かれて、まあ、ゴルフ接待があってと、まあ、報道されていますが、まあ、この接待の方法でですね、あり方でその人の重要度が測られるようなところがあります。私たちはどのようなもてなしを受けるか、それがその人が重要人物であるかそうでないかということを、まあ、測ります。ですから大切な来客が来たときはですね、もてなしもしないでただそばに座って話を聞くというのは、まあ、受け入れがたい、そのようなもてなしは、まあ、受け入れがたいものです。考えにくいもの、まあ、マリアとマルタのその気持ちの表れは違いました。どちらもイエス様を持っていました。まあ、その人が持っている傾向というものが、まあ、あるように思います。同じ状況にあっても反応する部分、大事にする部分は人皆それぞれ違います。まあ、人は皆この傾向、優先順位の、まあ、選択というんでしょうか、それが行動に現れてきます。まあ、これはですね、この神様からいただいているギフト、オリジナルギフト、賜物というものにも、まあ、関連しているかもしれません。どこに関心事があるか、まあ、それが傾向となって現れる。マルタはこのイエス様が我が家に来られてもてなしたい、 その思いでいっぱいでした。イエス様に喜んでもらいたい。ただその一心でキッチンに立ってもてなしの準備を始めたんです。このもてなしという言葉はギリシャ語ディアコニアというギリシャ語が使われています。この言葉はですね、使えるとか奉仕するというふうにも訳せます。まあ、マルタはですね、最後までそのディアコニア、もてなしが、その思いで、一貫した思いで喜びを持ってイエス様に喜んでほしいという思いを持ち続けてすることができればよかったんですが、まあ、そうではなかったんですね。イエス様にどんな食事を出そうか、食事の前にはまずお茶をなどとこうあれやこれやと考えて忙しく動いていました。そのうちにふとですね、気持ちがそこからそれていったんです。マルタのそのイエス様をもてなしたい、イエス様喜んでほしいというその思いがですね、忙しさの中でふっとそこから外れていきました。そしてその気持ちは、他の人が何をしてるんだろうかというところに向いたんです。自分はイエス様をもてなすために立ち回っているけれど、マリアは何をしているのかというところへ移っていきました。皆さんそんなことないでしょうか。まあ、マルタは初めから文句言ってたんではないんですね。初め喜んでやっていました。マルタは、彼女はですね、イエス様から離れたところで仕事をしていても、その心はイエス様のそばにありました。イエス様のそばに、具体的に実際はいないけど、その心はイエス様のそばにありながら、マルタはもてなしのために、まあ、仕えていたんです。しかしその思いはふと移った、離れた時に、そこから離れた時に誤った方向へ向き始めました。イエス様に喜んでいただきたい、一直線にイエス様に向かっていた思いが、忙しくしている間に準備がはかどらなくなって、思い通りにならなくなると、自分がしている行為、自分が何をしているかというところに視線が落ちてしまったんです。イエス様に向かっていた思いが、イエス様に向かっていた思いの中でしていたことが、そこから外れて自分のしていることだけに向いていってしまった。マルタがイエス様をお迎えしてもてなす機会が与えられたのは、マルタにとって喜びでした。栄光な、光栄なことでした。そしてそのことに自分の身も心も注ぎ込めたのも幸せなことでした。まあ、忙しくしたのが悪かったんではなかったんです。どんなに忙しくても主に仕えることができるなら、できるだけのことをしたい、そういうものだと思います。マルタがイエス様をもてなすために忙しくしたのは悪いことではなかった。しかしマルタの誤り、マルタの誤りは、もてなしのために気が落ち着かなくなったということです。40節にこうあります。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。気が落ち着かなくなる、まあ、気が落ち着かなくなったらですね、まあ、そぞろになりますって、一つのことに集中できなくなります。口語訳では 心を取り乱したと書いていました。心を取り乱す。最初はただイエス様が来られたことが嬉しくて、イエス様に喜んでいただきたい思いから始めた。しかしそこから離れてしまった時に、その思いが気が落ち着かなくなりました。肝心な主を忘れて、自分が何をしているのかというディアコニア、もてなし、奉仕にのみ心が惹かれていきました。まあ、働く人にはこの大きく分けて3つがあると思うんですね。一つはこの義務感で働くということ、義務感で働く人、責任感で働く人、そして使命感で働く人、この3つが大きく、まあ、あるように思います。まあ、義務感というのは立場上当然しなければならないこととして、課せられているからそれをする、義務感から働く。また責任感というのは、この自分の仕事やしたことに責任を果たそうとしてする。使命感というのは、働く内容そのものに意義と価値を見出している。まあ、この使命感はですね、この自発的な生き生きさを感じます。もしイエス様への思いをどこかに置き忘れて、奉仕にのみ心が惹かれていくとですね、そこに残るのは義務感です。そしてその義務感は、主に仕えることのできるこの喜びというものをだんだんだんだん奪って、そして踏みにじっていくようになります。やがて心の中には、自分はこの奉仕をすることでどんな労苦が生まれたか、どんなことを我慢しなければならなくなったか、犠牲にしなければならなくなったか、どんな煩わしさを抱えるようになったか、そしてあの人は何をしているのか、この人はもっとこうすべきではないかという思いに私たちを駆り立てていくようになります。奥深いところにあったこの潤いとか喜びというものを奪っていきます。40節もう一度読みたいと思います。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何ともお思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。ああ、自分もこのような言葉を誰かに言った、心に思ったことあるな、そのように身に覚えのあることだなと感じる人も何人もいらっしゃるかもしれません。義務感で働き続けるというのは、自分自身も苦しいことです。喜びが薄れていくからです。私が母教会でこの宣教師の先生がおられた頃、先生がピアノ奏楽していました。まあ、先生はですね、多彩な方で、絵も描くしピアノもとても上手だし、まあ、何でもできた方でした。この先生がスウェーデンに帰国された後、ピアノの奏楽を任されたんです。まあ、最初は、私でいいんですか、何でもしますという心持ちで、させてもらいました。まあ、使える喜びというのは私たちを一生懸命にさせますね。そして時間の使い方、優先順位というものも変えていきます。まあ、時間があればですね、仕事から帰って聖歌賛美歌一生懸命練習しました。自分で弾いてる時とですね、皆さんのこの歌声が入るとですね、全く違うんですね。一人で弾いてる時と、 まあ、そういう違いを感じながら歌が入るとミスタッチが起こったりですね、そういうのがあったのでよく練習するようになりました。しかしそれが何年か続いていくとですね、だんだんですね、つぶやきが生まれるようになっていったんです。奏楽者は自分一人だけ、代わってくれる人は、まあ、誰もいません。毎週毎週ピアノの前に座って、ある時はですね、あの回収席に座って自分も歌いたいなと何度も思いました。まあ、使える喜びとかそんなものはね、どこかに飛んでいってしまった。それこそ、まあ、義務感でピアノの前に座ることが多くなっていったんです。そしてそのような中でも、まあ、奉仕し続けながらですね、大切な働きに、大切な働きだとは分かっているけどそこに向き合えない自分があってですね、大切な働きなのにこんな思いでしか携われない自分もだんだんと、まあ、嫌になっていきました。環境がどうであってもそこに置かれた自分の在り方というものが神様の前に問われているなということを感じながらですね、どのような環境であってもですね、あなたはどうなんですかというふうに神様に問われている、イエス様に語りかけられている、そのような心持ちでした。まあ、奉仕を継続するということは簡単ではありません。単発にはですね、喜びを持ってできます。でも継続するというのは必ず強いられてくるもの、犠牲が伴ってくるわけです。ある時は自分の中で行き詰まりを感じることがあります。まあ、そのような中でですね、もがいて葛藤して、そして悔い改めの祈りが捧げられて、再び喜んで使えるものとさせていただき、そのようなこのプロセスを通って私たちは主に使えるということを教えられていくんではないかと思うんです。まあ、日常日頃ですね、この日曜日以外、まあ、1週間、まあ、過ごすわけですから、毎日毎週尾上聖愛教会の皆さんは本当によく使えてくださるなといつも感謝の思いがあります。見えないところでこう黙々としてくださっています。誰がやったと言わず、あそここうなってるなと気がついてたらですね、誰かが直してくれて、誰かが黙々とですね、使えてくださっています。まあ、つい 2,3 日、先週この金曜日にですね、すくすくがありました。毎月あるんですが、まあ、今月も寒い日でしたから、まあ、雪のちらつくような寒い日でしたから、出足はどうかなと、今回少ないかなと思っていましたら、9組のお母さん親子連れが来てくださったんです。まあ、ある方はですね、予定を繰り上げてでもここに来たい、ここに来ようと思った。またある方は、あ、本当に今日来てよかったと何人かのお母さんが言ってくださったのを聞いて、嬉しかったです。まあ、月に1回といってもですね、その準備というものがあるんです。あっという間です。準備する間、奉仕する側もですね、日常生活的にはいろんなことがあります。それだけに取っかかっているわけではないんですね。日常生活のいろんなことを抱えながら、毎回準備に追われながら、つぶやきたいという思いに駆られることがあるかどうか、まあ、聞いたことはないですが、いつもこの感謝の言葉で終わるんですね。そしてそこにはこの喜びの余韻というものが残っています。まあ、神様から委ねられたという使命感で使えているからかなと思うんですね。そのようないろんなところでの働きを通して、神様はご自分の働きを成してくださる。マルタは自分のしていることが何よりも、まあ、大切に思えてきたのでしょうか。 大切なことをしている自分に比べて、マリアは何もしないで主の足元に座り込んで話を聞いている。これは道理に合わないことだと、苛立ちが募りました。そして、イエス様に対する愛から働いているという思いはですね、どこかへ飛んでしまって、大切な自分の仕事を手伝わない妹に対して、この憤りを感じるようにさえなってしまいました。目の前にあること、一つのことを大切にし続ける。そのことができなくなるとですね、いろんなことが、この気が落ち着かなくなって、そのような思いがですね、マリアに向かいました。マルタはこともあろうか、お迎えしたイエス様にその思いをぶつけました。イエス様は、このマルタの言葉に対して、答えてこう言われたんですね。41節。主は答えて言われた。マルタ、マルタ。あなたはいろんなことを心配して気を使っています。しかし、どうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。いろんなことを心配して気を使っている。口語訳では、多くのことに心を配って思い煩っていると書いていました。思い煩っている。マルタ、マルタ。あなたはいろんなことを心配して、思い煩っている。この説教の準備しているときですね、わかったんですが、このマルタ、マルタと名前を二度呼ぶというのはその人に対しての深い愛情表現があるそうです。聖書にはそれが3回出てきます。シモン、シモン。ペテロがですね、そのイエス様から絶対離れないと言った時の呼びかけでした。シモン、シモン。そしてもう一つはサウロ、サウロ。この3人の名前が繰り返し呼ばれているということを発見したんですが、マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを心配して気を使っている。第2番目は、良いものを自分で気づいてつかめるようにということです。良いものを自分で気づいてつかめるように。先ほどのイエス様の言葉を読むとですね、いくつかの疑問が湧いてきます。どうしても必要なものとは何だろうか。それはマリアがイエス様の足元に座ってじっくりと話を聞いたことを、指しているんだろうか。もしそうであるならば、イエス様はなぜマルタにも私のところへ来てマリアと一緒に私の言葉を聞きなさいとストレートに言わなかったんだろうか。接待など後でよいとはっきりとそのことを言わなかったんだろうか。イエス様が言われたどうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですというのは何を指しているのだろうか。マルタはどのようにもてなすかで頭が巡っていました。あれやこれや、しかしできることは目の前にあることただ一つ、いっぺんにできません。いっぺんにできず、気が落ち着かなくなるということがあるんだと思いますが、マルタは自分で作り出した多くのこの接待しなければならないこの需要、それに心乱されて勝手にですね、いろんなことがどうしても必要なことのように考えてしまったんではないだろうかと思います。皆さんいかがでしょうか。今目の前に自分が託されている大切なことがありながらも、神様がですが、これをあなたに託したよということが、あなたに託したよということがあって、それを取り組んでいる最中にですね、他にもあれやこれやと目につき気になる。 そして結果一番大事なことをおろそかにしてしまう。一つのことを託されたこと、目の前にあること、自分は主のためにこのことをしているんだという確信に立っているのであれば、まあ、それで十分なのではないかと思います。イエス様がマルタに望まれたのは、マルタが心を乱れてですね、喜びを失った中で人を非難するような思いを抱きながら働くのではなくて、どこにあってもこの主に仕えることのできる喜びの中で自発的に、喜びの中で自発的に仕えてほしいということでした。そしてそのようであるために必要なことはただ一つ、そのようであるために必要なただ一つのことをイエス様はここで教えてくださっているんです。それがマリアのように主イエスの足元に座ってその御言葉に聞き入るということです。私たちも同じです。奉仕や働きが本当に生かされて喜びを持って自発的になされていくためにはですね、その喜びが奪い去られない、いつもその喜びに足場を置いて使い続けるためにはですね、このマリアの在り方が必要なんですね。それはイエス様のもとでイエス様と親しく交わり、イエス様の言葉を聞くということ、これがなくてはですね、私たちの喜びやそれらはだんだんと乾きへと変わっていきます。イエス様はマルタのような奉仕が本当に生かされることを願っておられます。そしてマルタを大切に思っておられました。それゆえに必要なことはただ一つだけである、マリアは良い方を選んだんだ、それを取り上げてはならないとおっしゃったんです。それはマリアを褒めるための言葉ではなくて、マルタが喜んで奉仕に生きるために本当に必要なことは何であるかということを知ってほしかったからです。私たちはこの神様と交わらずに神様のことを聞く暇もなく、この物質的な物理的な働きにのみ心が奪われていく、気づかないまま、いやーこれ主のためにしてるんですよと、気づかないままですね、邁進してしまうような面を誰しもが持っています。ですから主にお仕えする、もてなす、奉仕、働き、それを担っていくときに同時にイエス様の足元でマリアのように主との交わりを持つことが、欠かせないんですね。第3番目はどうしても必要なことです。どうしても必要なこと、神様を知らずにこの自分の価値観やこの世の常識の中で生きている人、教会で言えばですね、未信者とかノンクリスチャンというふうに言われますが、神様という方を抜きにして、神様どこかにおられるだろうということは誰しもが知っていますが、信じるわけでもないし信仰するわけでもないし、そのような世の中の常識の中で生きている人たちがこの言葉を聞いたとき、どうしても必要なことはわずかです、いや一つだけですというこの言葉を聞いたら、最も大事なものは何かと、言うでしょうか、何だと言うでしょうか。それはその人にとっての最も価値のあることであるはずです。その人が一番大事だと思っていること、ある人は家族と答えるかもしれません。ある人は健康、ある人はお金、平和、いろんな言葉が まあ、上がると思います。その人の価値観から生まれる。まあ、先日召されたこのおばが、まあ、病床にあるときに、まあ、送った本があるんですね。そしてその本の中にこの言葉が載っていました。おばに読んで聞かせていた、まあ、娘である、まあ、私のいとこがこのことを尋ねてきたんです。どうしても必要なものはわずかです、いや一つだけですと。聖書にはあるけれど、その一つとは何のことかしら。どうしても必要なことは一つ、それは一体何だろうかと尋ねかけられました。まあ、目の前にはですね、死に向かっている母を看病しながら、そのことを尋ねてきた いとこにですね、このどうしても必要なことは一つだというこの言葉がどのように響いたんだろうかと考えました。私は何と答えるかなと、まあ、長いしばらくの期間ですね、ずっと思い巡らしながら、何と答えるだろうかと。皆さんだったら何と答えられますか。どのような言葉が心の中に浮かぶでしょうか。まあ、今私はですね、その問いかけを思うときに、それは神様は愛なる方、これを知ること、知り続けること、まあ、これではないかなと思うんです。どうしても必要なこと、それは神様は私を愛してくれている、それを知る、そして知り続ける、これがどうしても必要なこと、ただ一つではないかなと、今それを言葉を掴んでいます。第一ヨハネの4章16節、ヨハネはですね、神は愛なりという言葉を何度となく手紙の中に書きました。アウトラインにもありますので一緒に読みたいと思います。第一ヨハネの4の16、はい、私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいる者は神のうちにおり、神もその人のうちにおられます。神は愛なり、どんな状況に置かれても神様が私を愛している、決して見捨てない、決して見放さない。ここにパイプがつながっている人は、どんなに大変な現実の厳しさの中にあっても、その厳しさが支配しない、神様のご愛が包んでいる、この喜びが溢れている、その泉の中に身を投ずることができるんではないでしょうか。その人の内側にはですね、その喜びが泉のようになって湧き出るんではないでしょうか。神は愛である、この言葉は聖書創世記から黙示録まで66巻のこうギューッと絞り出して出てくる凝縮した言葉です。イエス様が私のためにどんなことをしてくださったか、それがどれほど深い愛から生まれたことであったか、その一つ一つを私たちは人としての限界を感じるとき、あるいは自分がどんなにこの身勝手でやっていたか、知らないでやっていたか、そんな自分が自分に気がついてですね、そんな自分のことを分かって恥ずかしいような思いになったときに、すでに神様はそのようなものだと私を知ってくれていたんだと分かったとき、あるいは自分の欠けを知って自分を責めるようなとき、神が私の存在そのものをもうすでに知ってくれていたんだ、そしてその存在を許していてくれたんだ、その深い愛、神様の慈しみに触れるときに、 私たちには神様への応答というものが始まるんではないでしょうか。そこにはですね、喜びがあふれて、イエス様のためにお仕えしたい、イエス様を喜ぶことをさせていただきたい、理屈じゃないんですね。イエス様の足元に座って、そして神様のご愛を教えていただきたいと思うんです。マリアとイエス様がどんな会話をしていたかは書いていません。まあ、隣のおばちゃんが昨日お鍋焦がしたよとか、まあ、そういう日常的な噂話やそういう話をしてたんではないことは確かです。イエス様はマリアに神の国、神の愛、神の正しさ、神様の美しさ、そのようなことをですね、話していたんではないかと思うんです。それをマリアはずっと足元で嬉しそうに聞いていたんではないかと思うんです。私たちも具体的な生活はいろんなことをしなければなりません。ずっとひざまずいて24時間祈れる人は誰もいないんですね。生活の現場にはいろんなことが起こってきます。朝祈って、その祈りの場からですね、立ち上がって家を出て電車に乗って会社に行かなければならない。でも私たちの思いはいつもイエス様の膝元にある。イエス様の足元に座って神様のご愛を教えていただいて、その愛を知って、そしてその愛に突き動かされて主にお仕えする、そのようなものとさせていただきたいと願います。しばらく御言葉に応答して祈りを捧げていきましょう。それぞれで今主の御前に祈りましょう。今朝どのようにイエス様語ってくださっているでしょうか。マルタマルタと名前を二度呼んだように、私たちのそれぞれの名をもですね、呼んでくださっています。私のことを、私の言葉を聞きなさいと招いてくださっている、その語りかけを今静かに聞きながら応答して祈りましょう。天の父なる神様、今あなたの御顔を仰いでいます。私の心は今どんな状態でしょうか。いろんなことに心を煩わせているならば、主よどうぞその心を知ってください。神は愛なり、神様のご愛は私たちの存在そのもの、また私たちの現状そのもの、また私たちの思い煩いすべてを受け止めてくださる、そしてそのような私たちであるということを知った上で名を呼んでくださる、そのようなご愛です。イエス様の贖いによって今身元に出させていただいている私たちは、イエス様のご愛に応答して、そのような突き動かされる思いで使命感をあなたからいただいて、その使命の中にあなたの身思いが託されているということを握らせていただいて、 使いたいと願っています。主をどうぞ差し出しますのでお持ちくださいと今祈ります。そしていつもいつもその私たちが使えるその現場でイエス様、あなたの喜びが絶えず絶えず私たちを力づけ、そして慰め励まし導いてくださいますように。主イエス様、私たちの現状がどんなに厳しくても、またどんな思い煩いがあっても、どのような悲しみを今抱えていても、主よ、それらが支配しないあなたのご愛、そこに私たちは置かれています。そしてそこからあなたを見上げて、この生活の場でのさまざまなことに取り組んでまいります。力づけ、慰め、励ましを与えてください。そして変わることのない聖霊の満たしによって、私たちを神の栄光のためにお持ちください。家庭で、職場で、学校で、地域で、なぜあの人はいつもあんなに喜んでいるんだろうか。人々が私たちのうちに主を見ることができるように、いつもいつもあなたの膝元であなたのご愛を尋ね求めます。そしてその喜びを私に今日もお与えくださいと求めます。真実なるお方が私たちの歩みを支え導いてくださることを信頼して、愛する主イエスキリストの御名を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。